毎年恒例のね、この季節やってきましたけども、っていうのは何でしょうかと。ね、5月ですよ。ということは、5月病なんですけどもね、5月病ダイレクトでね、来てしまって、このタイミング。まあ、ゴールデンウィークですよ。言っても。まあ、29、30と、5月の1日とね、私も、まあ、今の仕事をしながら、まあ、土日休み、プラス祝日も休みというね、素晴らしいホワイト企業にね、就職の方しましたから、まあ3連休だったわけですよ。でも、やっぱりね、5月病、発病しちゃってるからさ、なんもしなかったんだよね。まあ、必要だと思うのよ。こういうね、何にもしない時期っていうのは必要だし。ここ最近ね、毎回毎回、何かしらね、毎週予定があったからさ、なんか疲れちゃったりとか、あとはなんかやんなきゃいけないこととかもね、どんどん先延ばしになってしまっていたから、まあちょうどいいかなってところでね、何にも予定入れずに、まあ3日間、今まで溜まってたものとかね、いろいろとやってみようかなと思っていたんだけどさ、やったことって何っていうと、まあ、初日にやったのは、オナニーを3回やりましたっていうね。いやいやと。30も半ばのおじさんが、一日にオナニー3回ってっていうね、話あるかもしれませんけども、まあ一週間ね、貯めてるんだからね、3回ぐらいできますよ、全然。これが毎日オナニーしてるって人だったら、そこでね、休みの日だからってね、3回とかはちょっとやりすぎかなと思うけど、そんなやってないんだから、日々。なので、まあ1回はね、パパッと抜いちゃって、で、その後は回復力早いから、ね、これは、毎日やってったら回復力もないですよ。だけど、これはね、一週間ぶりのオナニーですから、回復力もある状況と。一発二発とすぐですよ。で、あとは、まぁ、ちょっと時間空けて、夜にみたいなね。そんなところで、やってましたんで。まぁ、でもそれが一番、今回の、最初の3連休、やったことかなって。ひでえなって、ちょっと思うんですけども、あと二日目にやったことで一番大きなイベントとしては、マック、ね。マックってなんだって。マッキントッシュかって。ね、思ったかもしれません。アップルの製品かなって。違います。マクドナルドです。いやいやと。ね。三連休の中の、連休の中日に行った、やったイベントで一番大きいのは何ですかって言って、マックって何って。話だけど。いや、マックに行ってさ、なんか新しいハンバーガーですか?なんかクラブハウスバーガーみたいなやつ、食べましたよ。これが、どでかいやつですよ。もう大イベント。もう本当に、毎週私もこのラジオでね、いろんなところ行ったとかね、いろんなことやったって話しますよ。ガガガスペシャルのライブ行きましたとか、バーベキュー行きましたとか、そういう勢いの大きなイベントの一つとして、マックで新しいハンバーガー食べたっていうね。こういうことですよ。こんな悲しいおじさんにはみんなならないようにね、気をつけてほしいなと思うんですけど。で、あとは3日目、今日ですけど。なんもしてないね。マックに行ったのが、まだイベントなんじゃないかって思えるぐらい、今日なんもしてないっていうね、ところなんで。まあ、それはね、しょうがないよ。だって今日、5月1日だもんね。4月の29、30は仕方ないじゃん。ね?これはまだ5月病の、まだちょっと前じゃない。軽く発症してるけど。だから、まだ動けたんだよね。マックにも行けました、私も。ね。だけど、いやー、5月1日になったらね、動けないよ。びっくりするぐらい。ね。それぐらい5月病っていうのはね、怖いもんですね、というところで。まあ、そんな中ね、5月に入って、まあ、明日、ね、お仕事ちょっとありますけども、なんとその次から、3、4、5と、またお休みありますからね、連休ですから、まあ、ここで何をするのかっていうのが一番そこがね、大事ですから、反省してそれをね、どう生かすかと、そういうところですからね。で、ちなみに、5月の3日は、同手ネット、オフ会がございますんでね、ちょっとその辺のお話もね、まあ、交えながらね、今日も1時間やっていきたいと思いますので、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは、ということで、まあ、5月病言ってね、何もしないなんて言って、いや、そんなわけないじゃないと、ね。みんな思ってるかもしれないですけどね。まあ、大体これが、ね、おじさんの、ね、もう休日の過ごし方というところなんだけど、ただ私、ただのおじさんではありませんからね。変なおじさんですからね。まあ、それだけでは終わってないということでね。まあ、そんなことはちゃんとこの後ね、お話ししていくんですけども。いや、あのね、何もしてなかったわけでもないの。っていうのも、今日、まあ、これはちょっとね、喋りながら後でちょっといろいろやりますけども、今日はね、配信今してますよ。ね、ポッドキャストで聞いてる人はポッドキャストですけども。まあ、そうじゃないね。今、リアルタイムで聞いてくれてる人。ね、いらっしゃると思うんだけども、まあ、こちらはね、ネトラジってやつで、放送の方してるんですけども、今のこの配信しているね、環境っていうのが、ちょっと今日変わりまして、しっかりと。前にね、ちょっと機材を買いましたと。ヤマハの AG03 っていうのをね、買いましたって言ったんだけど、まあ、3週間ぐらいかね、前に買って、まあ、やっぱし忙しくてさ、本当にその、毎週毎週何かしらって。全然設定もできてなかったし、テストとかもできてなかったから、と思って、で、まあ、そろそろやんないとなと思って、この3連休にやりましたと。ね。まあ、これが一番メインよ。3連休やったこととして。これ苦手なんだよね。機械とかさ、設定とかさ。だ本当に、今までのね、やつも、まあまあ、それなりにいい機材っていうかね、まあ、それなりのものを使っていましたけども、まあなんか、うまく設定できたから、じゃあこれでずっとやっちゃおうっつって、だ一番最初設定してからもう全く動かしてないっていうね。だそんなんだからさ、機械音痴なんだよね。で、イライラしちゃうんだよ。もう全然うまくいかないと。なので、まあ普通に、例えば1日しかないとかね。土曜日はちょっとね、人と会ったりとかして、じゃあ時間空いてるの日曜日しかないですと。1日でできないんだよ、こういうの。だからこういうまとまった3連休とかね、ないとと思って。で、ちょっとやってましたから。ね。その間にオナニーを3回入れたとか、そんなレベルなんでね、もう全然大丈夫です。というところで。なので、ちょっと後でどんな環境でやってますとか、で、どんな試行錯誤したんですとかね、そんな話もしながらね、ちょっと進めていきたいと思うんですけども、そして、ちょっと先に言っておきたいことがあるんですが、ね、先ほどちょっとお話ししたオフ会が、5月の3日にあるというお話して、で先ほど、オフ会参加希望者の方にはメールの方、ね、だったりとかツイッターなんかで、ダイレクトメッセージなんかでちょっとまあ返信ではないですけどもね、詳細の方お送りしたんですけども、こちら送りながらちょっと気づいたんだけども、ちょっとお一人もしかしたらメールとか、ツイッターへのダイレクトメッセージとかいただいてない方がいらっしゃるみたいで、ちょっとその人に、私今連絡ができない状況になっております。なので、もしこのね、私オフ会参加しますって言ってただけに今日の生放送は聞いているでしょうということで、ちょっと早めにちょっと言っておきます。じゃないと明後日ね、集合するにあたってどこで集合とかね、言えなくなってしまうので、ということで、ラジオネーム、ちんやさんね、わかりませんけどもね、この発音の方もね、実際に会うってなると、なんて呼ぶんだろうってね、ちんやさん、うん、難しいですね、つってね、じゃあ難しいね、ですねでね、ラジオはこれで終われるけど、実際に会うとね、どっちかで呼びますからね、ちょっと恥ずかしいなと思うんですけどもね、まあいいでしょう。ちんやさんですね。うん、違ったら当日訂正していただけたらと思うんですけど、この方がですね、ちょっともしかしたらメールがうまく届いてないとかそういう可能性もありますけども、ちょっと実際私の方に連絡先がちょっとわからない状況になっておりますので、まあ、メールかね、あとはツイッターのダイレクトメッセージかいただけたらと思いますので、ちょっとそちらお待ちしてますと。で、じゃあ合わせてね、じゃあちんやさんに向け、そしてすべてのリスナーの方に向け、ね、ちょっとお便りのね、じゃあ宛先ちょっと言いますから、こちらにね送ってください。そして、あれダメですよ。 僕チンヤなんだけどとかね、私チンヤよとか、そういうお便りはちょっと待ってないね。本物のチンヤさんからはちゃんとわかるようにちょっと送っていただけたらと思いますんでね。まあ、そんな形でね。じゃあちょっと宛先の方をお伝えしたいと思います。お便りに関しては掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7というところにねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスは radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。でリアルタイムであればね掲示板で、事前にいただけるんであればねメールでいただけたらと思います。というところ、ちんやさんの方はね、radio@doutei.net こちらまで送ってくださいと。で怖いですね。これちょっと放送中にお便り来なかった場合は、でもまあ掲示板にもそのことを書きましたからね、気づいていただけると嬉しいなと。で気づいていただけない場合なんですが、ちょっと困ってしまうとね、多分来週の放送でオフ会の模様はちょっとお伝えしようかなと思うんだけど、現状ねどんな感じですかということをちょっとお伝えしていこうかなと思うんですが、前にちょっと言ったんだけど、プラネタリウムやっぱし行こうかなと思って、でプラネタリウム、17時の回、ね、これ言っちゃうとね、オフ会に参加しないリスナーの人ちょっと面白いんじゃねえかっつってね、ちょっと見に来ちゃうとかね、あったら悲しいんですけどもね。いいですよ、遠目から、わ、あれじゃね、あれじゃねって言ってんのもいいですけどもね。まあゴールデンウィーク混んでますからね、そんな無駄なことしてもしょうがないんですけども、まあそのね、プラネタリウム17時からかな、おそらく今の予定では。で当日なんかその場で買うとかでもいいんですけど、混んでる可能性もあるし、人数が結構集まってるんですよ、オフ会。多分、俺含め8人かな、ちょっとオフ会来れそうだということで。で、1人はちょっと、飲み、ね、飲みの時間からと、ちょっとプラネタリウムは行けないんですという話があったので。なので、プラネタリウム7人で行くんだよ。だから、その場でね、なんか買ってたりとか、あとは混んじゃってて、ね、6人はプラネタリウム入れますけど、1人はちょっと、みたいなところだとさ、一人は空を見上げるしかなくなっちゃうじゃない。まだ星が輝いてないな、つって。それは寂しいので、ちゃんと予約をしたいなと思ってるの。で、まだ予約してないんですけど、ね、もう予約しますと。で、予約しようかなと思った時に、ね、で、みんなに、ね、オフ会参加者の方にメールを送っていたら、ね、プラネタリウム予約しちゃいますよ、つってね。そしたら、あれ、一人送れない。わからない。メールアドレスがわからない、つってね。そんなんでバタバタしてしまったのあるんですけども、まあ、この後、7人でね、プラネタリウムは予約しちゃいますと。なので、連絡取れなかったりとか、で、当日来れないとかってなった場合、一人分余ってしまうんですね。そしたらさ、もう街中で一人女の子をね、ちょっと、これからプラネタリウム行くんだけど、チケット1枚余っちゃってて、もし時間あったら一緒にどうですか、変な意味はないんですつって、じゃあ一緒に行ってもいいかしらつって。で意外とね、なんかこの人パル内藤さんって言うらしいけど、パル内藤さん結構好みだしつってね、じゃあちょっと行ってみましょうつって、行ってプラネタリウム着いたところにはね、初めて会う男たちがいっぱいみたいな、6人の男が待っていたみたいなね。そして俺ね、あと見知らぬ女性つってね、8人でプラネタリウムとかっていうのはどうですかということになってしまうので、まあ地獄絵図になってしまうのでね、まあ別に女の子が来ても来なくても男だらけのプラネタリウムってことでね、十分地獄絵図なんですけども、まあそんなわけでね、ぜひ連絡の方をねちょっと取っていただきたいと。であと次の終わってから飲み会の方もね一応予約をしているので、まあそこもね、お金が発生している部分なので、もしね来れないって話になっちゃったら、またそれこそプラネタリウムからの移動の時に、あ、やっぱし来ないんだっつって、 じゃあ全然知らない女の子連れてこっかってね、アニメイトの前とかでさ、ね、ちょっとこれからオフ会男7人でやるんだけどって、一人女の子来ませんかってね、通報みたいな、そうなると思うんでね、そういう俺たちが通報されたくないので、ぜひね、ご連絡ちんやさんお願いいたしますというところです。大丈夫かなね、まあ、そんなんでちゃんとね、連絡が取れるという感じになると嬉しいなと、そんなところかな。じゃあそんなこんなでちょっとじゃあお便りもねいただいてるからね読んでいきたいと思いますと。ラジオネームヘッピリさん、 BGM がないかないからかなんだかすごく寂しいというねお便りいただきました。ありがとうございますね。なんかね、いやポッドキャストは最初もう今日はなんかラジオの話ね、ラジオの内側の話がちょっと多くなりそうで、まああんまり興味ない人はちょっとあれだから、まあうまくね、程よい配分でちょっとやっていきたいと思うんですけど、いつものポッドキャストってやつはさ、BGM ないの最初。普通に BGM なしで喋って、そっからタイトルコールしてからの BGM 始まるというところなんだけど、生放送はさ、まあ、常にずっと BGM 流れてんの。だから、なんかその喋り始めとかも、BGM ある状態なんだよね。それに慣れてしまっているとなんか寂しい感じしちゃうところはあると思うね。俺も喋っててあれって、うん、いつもはイヤホンしてさで BGM ちょっと聞きながら喋ってんの。あの BGM を聞くと、まあ、あのっていうか今流れてこの BGM だけどさ、この BGM 流れてるとなんか覚醒するんだよね。もうなんか刷り込まれてるっていうか、この音楽聴いたらラジオやってますっていう、多分そういうねなんかスイッチの切り替えがあるんだろうね。なのでいいんだけどさ、今日みたいな感じ全く音がない状態で喋り始めるっていうのはちょっと怖いね。うん、だからちょっと考えた方がいいかもね。 BGM ある状態、最初に、まあ、タイトルコールなんかを最初に言っちゃって、で BGM 入りって普通に始まるみたいな、じゃないとなんか震えちゃうかもしれないですねというところ。あとはラジオネーム羊ガエル水族館さん、3日間しっかり充電できてよかったじゃん。今回のゴールデンウィークは前半戦と後半戦があるからなっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ、前半戦はね充電ですよね。そしてこういういろんなね、まあちょっとできていなかったこととかそんなのもやりつつね、まあ言ったら種まきのね前半戦ですよ。で後半戦はオフ会もありますし、あとは特にないんですけどね、オフ会があります、ね、そのぐらいかもしれないですけど、やんなきゃいけないことでもまだね全然できてないのね。5月病だからさ、やんなきゃやんなきゃでやってないんで結局。例えばやってないことね、私所属しているまあ、芸能事務所があるんですよ。え、芸能人様なんですかってね思った方いらっしゃるかと思うんですけども、そうです、私が芸能人様ですっていうねところで、まあ私が昔ラジオパーソナリティスクールみたいなところに行った時にね、何やらそこの講師がね事務所の社長さんだったので、で、何回かね一緒に飲み行ってで、ね、パルナイト君何回かね飲みに来てくれたから事務所入るみたいなね、そんなところでまあ入れていただいてね、私はすごく失礼なねハイボールをね、口に含んだハイボールをね社長にぶっかけるってことを知ってしまったにもかかわらず大きな心で受け止めてくれてね。でそんな事務所からまあラジオパーソナリティとして私登録されてるんですけども、その、まあ、ボイスサンプルっていうのかな、それを送ってくださいよというちょっと連絡が来ていて、まあ多分ね何人かにちょっとまあ送ってると思うんですけどね。で、まあサンプル持ってきてないパーソナリティの人はそういうのをちょっとね、ホームページなんかに多分掲載したりとか、あとは売り込むときね、こんなのうちいるんですよというときに、こんな声なんですとこんな喋りなんですっていうのでボイスサンプルなんだけどさ、これ取んなくちゃいけないなと思ってたの。で撮るにあたって今までの環境ではなく、やっぱりちゃんと新しい環境ので撮った方がいいかなと思って、でそれもあってね、 いろいろと機材の方の、まあ、接続だったり設定をしていたというところでさ。なので、まだボイスサンプル取れてないんですね。やんなきゃやんなきゃでもう2週間。もうダメなんですけどね。いつまでになんかね、この間の金曜日の正午までにいただけるとありがたいですと。ただ間に合わない方は、まあ、後日でも大丈夫ですみたいな書いてあって。すまんと思って。ね。環境できてないしと。あと、金曜日の平日とか言われても、仕事終わって、ね、金曜日は祝日だからさ、お休みだけど、いや、仕事終わって帰ってきて0時で、そっから取れないし、朝は起きれないし、すみませんと思って。あ、逆に、もう万全の体制でね、と、ボイスサンプル取ってね、送りたいなと。で、ここから広がる私のね、なんかドリームロードが待ってるんじゃないかと思いますんでね。まあそんなことをしなくちゃいけないのがありますから、まあゴールデンウィーク後半戦にね、これはちょっと消化していきたいなと、そんな風に思っておりますよと。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオネームさくらさん。オフ会行きたかったなーというね。お便りいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとね、オフ会、今回ね、なんだかんだで、ね、最初、あれ、一人か二人かとか思ったけど、結局蓋を開けてみると、まあ、俺含め8人ということでしたけど、でもなんかね、掲示板の方に書いてくれた方もいらっしゃいますし、で、掲示板に書けなかった人もいらっしゃるんですけど、まあ、今回ちょっと、タイミング合わなくていけないんですと。いうね、方も何人かいらっしゃいまして。ね、その中の一人が、まあ、桜さんね。まあ、前回の、名古屋だね。名古屋オフにもちょっと来ていただいてますけどもね、東京。ね、やっぱり東京ってこの大都市でね、コンクリートジャングル池袋でやるってことですからね、ぜひと思ったんですけども、まあ、ちょっと都合合わないということでね、まあ、そんな方何人かいましたから。ということはね、もう大人気オフ会ということですよ。ね。みんな行きたかったっつってね。まあ、その中で選ばれしね、8人が集結したというところでね、ちょっと楽しんでいけたらなと思ってますんでね。まあ、さすがに、ね。まあ、いろいろとね、まあ、企画もして楽しい会にしようとは思ってますけども、ね、あんまりやりきれませんから。プラネタリウムと飲み会で精一杯でしょと。その後、ソープ？いや、ないでしょと。ね、わかりませんけどね。いや、だって、既婚者の方もいらっしゃいますから、多分。とか、いろいろ考えましてね。まあ、9時ぐらいにね、21時ぐらいに一回ね、まあ、飲みの方が終わりますんで、まあ、そこで、この後どうしようかと。ね、俺が、なんかもう、疲れちゃいましたと。ね、もう、プラネタリウムから、飲み会からして、で、酒もね、飲んでも全然酔えませんでしたと。ね。いつもは飲んで、なんか飲めばね、社交的になれるから、楽しい時間過ごせるけども。俺、酔えないとね、大変ですからね。で、そんなね、飲み会になってしまったら、なんか今日全然酔わないなーってね。俺も疲れちゃいますからね。すまんと、ね。ソープみんなで行こうかと思ったけど、やっぱり無理だわってなっちゃうかもしれないんで、そこはもう明言できませんよと。ね。一次会。ね、9時まで、21時までは楽しく。ね。その後は、ちょっとわかりません。未知数ですと。その時の、だってメンツにもよるじゃない。ねえ。いや、ソープとかは、パルさんが昔言ってたように、ソープにはすごい抵抗があるんです。だからいけないですとか、あると思うし、じゃあもうちょっとね、みんなでいけるようにハードル下げて、じゃあ、オッパブにしようよとか、なるかもしんないけど、いや、オッパブっていうか、そういう女性との関わり苦手なんですって人いたらさ、オッパブなくなるじゃない？そしたら普通の、他の飲み屋に行くとかね。なるかもしんないけど、まあね、みんな飲みすぎちゃってさ、もうベロベロで、それどころじゃねえと。もう、ゲロをみんなが吐いていると。ね。ちょっと、トイレ、もう、あそこの集団、ね、トイレ出てきたらすぐトイレ他の人が入ってみたいな。で、全員ゲロしてるみたいよ、みたいな。なってるかもしんないから。だからちょっと未来はわからないということでね。まあちょっと一次会までは楽しくやりましょう。二次会は、まあその時のテンションでというところでね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね。まあオフ会の模様ね、ちょっと行きたかったのに行けなかったって人をね、大変申し訳ないんですけどもね、また改めてね、 オフ会やっていきたいと思いますからね。その時はちょっとね、またちょっと事前に早めにね、言っておきたいと思います。じゃあそんなところで、あとね、ちょっとお便りばかりでもあれなので、私今日喋りたかったことを喋りますけども。そうね、じゃあゴールデンウィーク、その前半ね、あの、オナニー3回したっていう初日なんだけども、いや他にもしました、ね。他にもしましたっつって改めて言う話でもないんだけど、俺、辛いものが食べられないのよ。辛いもん食べると、ジンマシン出ちゃうのよ。ね。虚弱体質なんでね。なんだけど、だから辛いものはなるべくね、敬遠してるんだけども、ふとね、この間ちょっと友人に、話を聞いてさ、ラーメンでさ、蒙古タンメン中本って、結構有名だと思うんだけどさ、まあ、コンビニとかでね、カップラーメンとかにもなってますから、まあ、知ってる人多いんじゃないかなと思うんだけど、その蒙古タンメンの中本行って、いや、食べたっていうね、友人がいて、いや、あんまり辛くなかったよって言ってたの。そうか、と思って。蒙古タンメンってめっちゃ辛いイメージあるじゃない。だから、そんなに辛くないんだったら、いいかなと思って。ね、いつもね、これだから苦手なもの、ね、こういうの挑戦していくっていうのがさ、このラジオじゃない。と思ってさ。じゃあ、辛いのね、ジンマシン出ちゃうかもしんないけどと、そこまでじゃないんだったら一回ね、入ってみようかなと思って。で、ゴールデンウィーク前半戦初日、蒙古タンメン中本、池袋西口店、行ってまいりましたけどもね。辛いよね。食べたことあるみんな。結構、いろんなところにね、今あるから、まあ、関東は結構、どこにでもあるイメージがしてますけどね。まあ、ちょっと他のね、地域ちょっとわからないんで、もし、なければね、関東に遊びに来た時にね、ちょっと食べていただくのも一つかなと思うけど、いや別にいいかな。カップラーメンでいいわ。って思いますけど、ちょっとね、衝撃を受けたのは、ね、こんなグルメレポいらないよって話なんだけどさ。いや、なんだろう。なんか今、結局、蒙古タンメン、蒙古がなければただのタンメンなんだよね。タンメンって何って、まあ、野菜がいっぱい乗った、ね、野菜マシマシラーメンですよ。で、乗っかってる野菜なんだけど、なんか、味噌汁の、キャベツみたいな。うん。キャベツが具の味噌汁の中身を、この麺の上にぶっかけましたみたいなぐらいの、結構もうグズグズになっているキャベツとかが乗ってたりするのね。煮込まれてる。で、味噌ラーメンなのかな。そんで、その横に、その蒙古な感じの赤い麻婆豆腐みたいなのがなんか乗ってんのよ。で、最初はその赤いところね、そのレッドゾーンはちょっと手を触れないで、普通の方ね、ノーマルなところに手を触れ、で、食べていったら、ああ、味噌汁の中身じゃんつってね、食って。で、麺もうまいじゃんつってね。うん、いけるいけると思って。だこんなんだから、ね、横のレッドゾーンのところも、ちょっとね、混ぜてもあんま変わんねえだろうなと思ったの。そんなにレッドゾーンが広いわけでもないから。で、ちょっと混ぜて食って。あ、結構辛いな。でもまあいけるかなってね。じゃあ全部混ぜちゃいですね。で、混ぜちゃった。もうやばいよね。頭がジンジンしてたもんね。なかなかないよ。物を食べて、ね、辛いもん食べたら胃がね、痛くなっちゃう。わかるけど。あ、なんか辛いもん食べて頭がジンジンするって。やばいなと思うんだけど。俺のは普通の蒙古タンメン。で、隣の人を見たら、なんか北極ラーメンってあるんだけど。北極ラーメンっていうのが、その蒙古タンメンよりもはるかに辛いやつで、もう、真っ赤っかなんだよ。俺のはさ、ちょっとそのレッドゾーンがあったのを混ぜてるから、まあ赤っぽい色みたいな。ね、そんなスープになってるけど、北極ラーメンは、もうすべてがレッドゾーンなんだよ。混ぜたのにその色みたいな。だから相当なんだなと思って。それ普通にみんな食ってんだよねと思って。よくわかんないけど、でもまあまあ、うまいっちゃうまいのかなみたいな。ところだけど、まあ、辛いがうまいっていう人はね、まあ、かなり美味しいと思うよ。元々がうまい中でね、さらに辛いってわけだから。だけど、やっぱ辛いがうまいってわけでもないのでね、俺は。ちょっと辛すぎたところはあるんでね。まあ、もっとね、普通の、ノーマルのもあんのよ。 蒙古タンメンよりも辛くないってやつもあるから、まあそっちにしときゃよかったんだけどさ。でもねと思って、いや蒙古タンメン行きましたけど一番辛くないの食べましたなんて話してもね、何それってなっちゃうからさ。まあそれもあってね、挑戦してみたんですけどもというところでね。まあそんな蒙古タンメン、なんで辛いの苦手な人いたら、ちゃんと辛くないのも一応ありますから、まあちょっと辛いぐらいかなぐらいで、で、まあそこそこ辛いの好きですよっていう人は蒙古タンメンで、辛いのが好きなんですとね、辛くないとうまくないんですって人は北極ラーメンね、これ行くとまあ幸せになれるんじゃないかなと、そんなね、最近のちょっと私の新しいね、ラーメン屋開拓の一つのちょっとお話をさせていただきましたというところだね。じゃあ、あとは、お便りを読んでいこうかしら。ラジオネーム、325番さん。笑っちゃいましたね。全然命を燃やしてなくて笑ったっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。そして続きまして、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさんの魂はもう完売だなっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。辛いですね。いや、魂をねかけてますよ、命を燃やしてますよ、それで蒙古タンメンに死ぬ思いで言ってますからね。だったら北極ラーメン食えよってね、そんなところはあるかもしれないですけど、いや本当にジンマシン出ちゃうから俺ね、もう自覚してますから、病気ですからそれね、おそらくあの抗ヒスタミン剤飲まないとダメなやつですから、なのでね、ちょっとまあ頑張ったと。すまん、全然燃やしてなかった。ね、ちょっと体脂肪は燃えてたんで、多分ね。あの、熱いね、感じで猛虎になってましたから。いけませんね。ちょっと、魂の方ちょっと補充してね、命今後ね、ちょっと燃やしていきたいと思います。じゃあ、あと、他のお話なんだけども、何かあるかしら？他のお話。そう。じゃあ、せっかくなんで、この今ね、放送、まだ40分今やってきましたけども、どうでしょうか、調子はというところなんだけど、ね、ちょっと、あの、このヤマハの AG03 っていうね、まあ、機材を買いまして、で、これにつなげて今やってるんですけど、この AG03 っていう機材、結構良くて、ね、なんかウェブキャスティングミキサーっていうちょっとまあジャンルというか言われ方をしてるんだけども、ネット配信に特化しているっていうね、ところでぜひ皆さんもね、私ヤマハの回し者ではないですけども、こうやってネットラジオしたりとかポッドキャスト撮ったりとか、あとはニコ生やったりとか、あとはゲーム実況やったりとか、そういう時にすごく力を発揮するね、一つこの機材があれば、まあ、大概のことはできてしまいますよというものになりますんで、まあよかったら使ってみると、まあ今ね放送している感じぐらいにはできますよと。でリアルタイムでもこうやってね、いつもはまあこうやって音声を取ってさ、で音声をまた別でね、放送終わってから自分で編集して音乗っけたりとかなんとかしてるけども、まあ、この機材のおかげでもうリアルタイムね、もうすべてリアルタイムで何か BGM を入れたり消したり、ジングル入れたり、エコーをかけたりと、そんなことができちゃいますというところで、今日はね、編集じゃないんですね。編集じゃなくて、もうリアルタイムに私、この BGM オンとかね、あとなんかフェードアウトとかね、そんなやってますから。だから、例えばですよ、一回切りましょうか BGM。切れるんですよ。ね、あ、寂しい。BGM がないと寂しい。で、ここでジングルを入れることもできます。
OK ネット@ネトラジ。
はい。BGM もフェードインしてきましたね。まあ、こんなことも、もうリアルタイムでやっていかないと、ダメだなと、思うわけですよ。で、その理由の一つとして、私、ね、できたら、 もう今できたらって表現しちゃってますけども、第400回のね、記念のスペシャルウィークには、まあ、公開収録&トークライブをね、どこぞでやりたいなと思ってますから、そのためにはさ、自分でね、リアルタイムでこんなんピッピッピッピやりながら喋んないといけないよというところで、まあ、それもあって新しい機材なりね、ちょっと新しい仕組みを入れようというところで、で、ただ、今言った、ね、そういう BGM 入れたり消したり、ジングル入れたりと、そういうのをやるにあたって、まあ、うまくね、やるの難しいと。どうやってやったらいいの？さっきの機材があるだけではちょっと難しいんですけども、今、私これやってるのね、iPhone の方を、繋いでますのね、ウェブキャスティングミキサーの方に直結して、で、ここで、使っているアプリがあります。このアプリを使うことによって、今のね、ちょっとやっていたようなのがリアルタイムでやりやすく、ね、他の方法もいっぱいあると思う。多分、パソコン上で音楽鳴らしたりとか、ジングル鳴らしたりとか、そういうのも全部取り込んで配信もできたりするんですけど、そうするとなんかね、パソコンの中の音がたまーに入っちゃったりするので、例えばさ、ホルダーね、開いてて、進むとか戻るとかやるとさ、音が鳴ったりするんだよね。カチャ、カチャカチャっつって。それが、もう、みんなの耳元にも配信されちゃうわけ。それ良くないな、というのもあったので、その辺は避けてと。で、この iPhone の方から、アプリでうまく できないかな、というところで、今回使わせていただいてます、このアプリ。QZ。合ってっかな、うん、多分合ってるはず。QZ っていうね、スペルで言うと CUEZY っていうアプリがあるんだけど、でこれで、なんか BGM 鳴らしたりとか、あとはジングルを鳴らしたりとか、そんなのがね結構簡単にできますというやつなんだけど、まあこの、まあ、サンプラーっていうのかな、まあ、こんな話長くしてもあれなんだけど、まあ9個ぐらい、まあマスがあってさ、そこにその音楽のデータをね、まあ割り振れるわけで、その鳴らしたい時にそのね、入ってるやつをピッと押してあげると、その対象のやつが鳴ると。でその対象のやつも一つ一つある程度設定ができて、ね、これがまあずっとループさせたいとか、あと音の大きさをこうしたいとかさ、そういう設定もできたりするので、まあ一番これがね良かったかなというところで、珍しく私がね、いつもはこういうのフリー版を使ってね、お金払わないことが多いんですけどもね、一応ライト版なのかなっていうのにちょっとお金をね入れまして、240円ぐらいかな入れてちょっと使わせていただいてますというところで、まあ今週からはね、そんなんでヤマハの AG03 という機材と、あとはこのアプリ QZ ね、こちらの方を使って、まあリアルタイムにね聞いてる人にもポッドキャストと同じような感覚で、まあ、お届けできたらなと、ね、そして俺のいつかのね、公開生収録、そしてトークライブ、ね、ここでも行かせていけたらなと、ね、そんなことを思ってますよというお話ですよと、ね、お便りもいただいてますよ。ラジオネーム羊がいる水族館さん、すごい本当の深夜ラジオみたいにできるじゃんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。でしょ、ね、いや7年もやってんだからさ、頑張ろうぜってねちょっと思いましてね、魂燃やしてるわけですよ、ね、大丈夫ね、ちゃんと燃えてますよ、しっかりね、まあ、そんなわけでねやっていきたいと思いますんで、というね、まあ、最近の、まあ、配信周りのお話、まあこれからね、まあ、新しい季節いろんな出会いもあるでしょうと、そんな中ね、友達と一緒に何か始めるとかあると思うんで、そういう時には、まあこういうのもちょっと参考にしていただけると、まあ、ゲーム実況、さっき言ったようなこと、ゲーム実況も、ポッドキャストも、ね、なんか生配信も、全部網羅できるかと思うので、で、BGM とか入れたかったらね、先ほどの QZ とかね、使っていただけるといいんじゃないかなと思いますんでね、まあその辺、俺もあんまり詳しくないけどもね、まあ、参考にしていただけたらと思いますと。じゃあ、あと他のお話なんですけども、ありましたよ、今週話さなくちゃいけないことが。私もね、 転職をして半年経ちました。もう本当に丸半年、11月1日付でね、就職しましたから、ちょうど半年経ちましたよ。で、その中で今まで一回も遅刻なかったんですけど、遅刻をしてしまいました。バカですね。せっかくずっとね、無遅刻無欠勤だったのにと、ね、ギリギリ、ね、本当にもうジャストでね、出社とかあったけどさ、9時30分出社なんだけど、9時30分でねタイムカード切るとかあったけど、もうギリセーフだったんだけども、もうそれもね今回ダメで、っていうのも電車遅延プラスね、ただ遅延してるだけだったらいいんだけど、さらに電車乗ってからも途中で止まるっていうね、そんなんで駅に着いたのがもう開始5分前ぐらいに駅に着いて、さすがに無理だなと思って、で遅刻になっちゃったんだけど、でもこれでもいつもよりちょっと早めにね駅着いてたのよ。それだけにちょっと悔しい気持ちがありますけども、ね、それぐらい多少見越して出社しろよって言うかもしんないけど、あ、そしたらだって何十分前に会社着くようなね行動取ってんのって話になるからさ、そんなギリギリじゃなくてもね、そんないっぱい時間をねなんかゆとり持っていかなくてもいい会社ではあるので、なんだけどさ、やっぱりね、でも10分15分前ぐらいにはつけるようにはしているんだけどね、もうそういうレベルではなかったというところでちょっと残念なね結果になってしまいましたけど、まあだから半年に一回ぐらい遅刻ぐらいの勢いでやっていきたいなと。そしてこの遅刻、電車の遅延なんだけども、うん、それは認めらんないんでね、普通に遅刻としてね計算されてしまうというのがうちの会社なんですけどもと、ね、辛いですね。まあそんなんで、まあね頑張りましょうね。まあ半年経ちましたから、別にねなんか一応半年間試用期間みたいな話がね最初ありましたけど、特に何も言われずね、まあこのまま継続みたいなので、まあ晴れてね、もう正真正銘の私正社員ねなりましたから、これでもう出会えますよね。もうお見合いパーティーとか行っても、私ね先日試用期間も終わりまして正真正銘の正社員になりました、パルナイトです、ね、趣味はネットラジオです肝みたいなね、そんなになると思いますんで大丈夫かなっていうところだね。じゃあ、あとなんだけども、お便りいただいてまーす。お便りいただいてますけど、その前に、どうしよう、喋りたいことも結構あるんだけどね。うん、先喋っとこう。ちょっとあの、語弊があると、ちょっとあれなんで、先にちょっとあの、修正しないといけないところもあったんで、喋っておきたいんですけど。先週、ちょっとだけアニメレビューしたんだけど、その中で、マクロスデルタのエンディングの曲が、私ちょっと間違っていまして、スマップのダイナマイトに似てるよねみたいな話したんだけど、違うね、スマップのシェイクだね多分。うん、どっちも似てんかもしんないけど多分シェイクだと思います。すいません、そこだけちょっと訂正したかったというところ。まあアニメはね今期そんなにもう大体3話4話見てますけど、なんかないね。なんか毎回まあワンクールに1個2個はさ、とんでもなく面白いのがあったりしてすげえ楽しみだったりするんだけど、今回言うほどないかなって思う。なんだかんだ継続して見ても20本ぐらいしか見てないしというところで、まあまああの楽しみな作品はあるけど、その激烈楽しみなやつがないよね。前のクールで言うとあれだよ、このスバね、この素晴らしい世界に祝福を出し、そのもう一個前のクールだとキャバルリーだねとかさ、まあなんか面白いのね、なんか一個ぐらいあるんだけど、そこまで来てんのないんだけど、まあ結果蓋開けてみるとね、あと一回二回見るとまあ面白いなと ね、最後まで楽しみだなっていうのも出てくるかもしれないんで、とね、いうことで、まあ継続してね、アニメは見ていきたいなという、そんなところだね。じゃあ、あとは、あと、ちょっと今週じゃ気づいたことを言おうか。あのね、ここ最近ね、なんだろう、俺自身が自分をカメラで映すとかっていうことは基本的にはないんだけど、なんかね、そういう人がいっぱいいる中でさ、そういう、まあ、集団で何か行動したりとか遊びに行ったりとかすると、意外と、その自撮りっていうのがね、する人たちがいるわけよ。まあ、自分でカメラ持って、で、自分入れつつ、周りのみんなも入れて写真撮るみたいなことが結構多くて。で、まあ最初はね、ちょっと抵抗ありましたけど、まあ、こういうの何回か繰り返してくるとね、俺本当に写真嫌いなんだけど、まあ慣れてくるわけですよ。まあ昔からね、写真撮るよってなったら、いや、ちょっと俺魂抜かれるからっていう言い訳をしてさ、苦手だからね、写真。で、逃げてましたけど、まあ、この歳でさ、いや、ちょっと写真苦手なんでっておっさんも気持ち悪いじゃない。なので、もう、そういう時はね、もう最近のポーズは、セイキンさんのポーズですよ。ね。もう、俺こんなにセイキンさんをしてるけど、まあ、誰も見てないと思うんだけど、セイキンさんのさ、動画の最後でね、See you next time って言うわけですよ。その時の、ポーズがね、親指立てて、なんか胸の前に出すみたいなのがあるんだけど、でそのポーズをたまにねしたりしてますからね、正筋ポーズと思って、でこういうね一つのパターンができると多少ね写真撮られるのもねやりやすくなるのかなと思うんだけどさ、そんなんで自撮りってやつがまああんまりね基本的にしないわけなんだけど、自分で自分撮ったりはしないけども、まあ集団でね自撮りをしてみんなで撮るっていうのは結構多いので、ということで、まあそんな中私ね、じゃあ自分一人でもね写真をね、まあマイセルフでちょっと撮ってみようかなと思って、昨日自分にカメラ向けてね写真撮ろうと思ったんだけど、どんなもんかなと。だけどどうしてもね写真撮ろうとするとさ、なんか下向いてる感じがするんだよね、あれーと思って、でいろいろね試してたんですけど、たまたまなんか奇跡的なねことが起きまして、たまたまカメラがね、まあ、上下逆になったんだよね。だからスマホでね撮ってますけど、スマホの上下が逆になった。でこれで写真撮ろうとすると、いつもは下の方向いてるのに、まあ、逆になってるからか、ちょっと自分がちょっと遠くを見てる感じなんだよね。結構良くて、ね、結構良くてって何の話ってなるんだけど、一回ちょっと今試してみんな、普通に自分で自撮りしようとして、縦向きでちょっとしてみて、でそうすると意外とモニター見ながらやるじゃない、気持ち下向いちゃってる感じすると思うんだよ。でこれを上下逆にしてみて、スマホそれで写真撮ってみて、なんかちょっと遠くを見ている感じしない？そうするとなんかいいよ、うん、ちょっといいなと思って、なのでなんか自撮り苦手だなとか思ってる人は、もしかしたらカメラをね上下逆にすることで、あれ意外と自撮りいいじゃんってなるかもしれないので、ちょっと試していただきたいと。今週気づいたことですよ、それが、ね、そんなもんだよね。こんなの中学生とかが気づいてるものかもしれませんけども、これはわかりません。写真がね苦手だからこそ、ね、その道を通ってこなかったから今になって気づいたってところありますけど、ね、わかんないこれ、ね、なんか来年ぐらいのノーベル賞で、いやこれパル内藤さんが見つけ出したカメラの撮り方なんですけど、こんなコロンブスの卵みたいなってなるかもしれないのでね、コロンブスの卵改めパル内藤のカメラね、あるかもしれないからね。なのでちょっと自撮りするときみんなちょっと一回試してほしいと。意外とこういうちょっとした差がいいなってなって、それで自撮りとかね写真とかが苦手じゃなくなるってこともあるかもしんないからね。まあまあそんなことをちょっと思いましたってお話かしらね。そして今本当は一回ね話を終わりにして エンディングのコーナー行こうと思ったんですけど、これリアルタイムでね、そうだから BGM 操作しないといけないっていうことで、あ、ちょっとね、じゃあこのタイミングでやめようって思った瞬間に BGM をピッて切るわけにもいかないんだよね。難しくない？そのさ、BGM をちょっと落として、BGM なくなったところで、俺のちょっと最後の語りが入って、そこで、ね、ジングルが入るわけですよ。本来は。ポッドキャスト聞いてる人、ね、わかると思いますけど。これをリアルタイムでしないといけないっていうことは、あ、そろそろ俺、じゃ喋りやめよって思う前に、BGM をフェードアウトしないといけないんだよね。わかんねえよ、そんなのっていうね。まだこの後喋りたくなるかもしれないしっていうね、ところありますけど、今日はちょっと慣れない中、やりますんでね。話の方もちょっとね、浮ついた感じになってるタイミングはあるかもしれない。ね、あ、操作しなきゃ、みたいな。あわあわ、みたいな。あるかもしれませんけどもね。まあ、そんなんでね。でもなんとなく、ね、これちょっと慣れていきたいと思ってますから、というところです。じゃあ、あとお便りいただいてます。ラジオネーム、草壁さん。パルさん、こんばんは。お仕事大変なようですね。遅刻、欠勤、退職、無職の流れですかね。わかります。職場が爆発していないかなとか考えてないですか。無理しないでフリーな生活に戻りましょうというお便りいただきました。ありがとうございます。いや、フリーな生活戻ったらさ、どうなるかって本当にね、思ったんだけど。結局、この3連休みたいな感じがずっと続くのよ。何もしないで気づいたら3日間経ってるみたいなのが続くのよ。俺がフリーになってしまうと。なので、まあ何かしら働いてないとね、ダメなんだなと。働いてても働いてなくてもなんか変わるわけじゃないのよ。まあやりたいことはちょっとできないとかあるかもしれないけど、結局生きてる時間は一緒だからさ。でそこで金を生み出さないで生きてるのと、金を生み出すので生きてるってね、なんか気づけば1ヶ月じゃん。どっちも1年も一緒じゃない。気づけば働いてても1年経ってるし、働いてなくても1年経ってるし、うん、難しいよね。本当にやりたいこととかがあって、それで仕事してるとできないからとかっていうんであればいいかなと思うけど、そうでないんだったら働いちゃってた方が結果的にまあ良かったのかななんてね、思う時もあると思うので、まだちょっとフリーな生活にやつと戻るの怖いなと。せめてね、彼女ができてから仕事辞めたいなとね。彼女ができたらもっと頑張れよって話なんだけどね、彼女ができたらね、もう辞めてもいいかなとちょっと思ってますから。じゃああと今週ちょっと思って、これあれですよ、ボディーブロー食らうやつなんですけども、あのね、今彼女できるできないの話出たからさ、喋りたいなと思うんですけど、どんな彼女が欲しいかなって話をよくするじゃない。ね、最近もまあいろいろ喋ってますけども、まあでもあんま言ってることはブレてないよ。ね、みんなからボディーブローを食らうっていう意味ではさ、全くブレてないよ。高望みと言われてますけども、でもちょっと今回思ったところなんだけど。俺みたいなやつがやっぱしいいな。たまに言ってんだよな、どんな女の子が好みつって、自分みたいなやつがいいなって言う時があるんだけど、ね、どんだけ自分好きなんだよって話なんだけど、あのね、俺意外と真っ当なわけよ。ね、おい自分で言い始めたぞって、とうとう末期だなってみんな思ってるかもしんないけど、ね、35歳で会社に遅刻してるのに真っ当だと言ってるのかこいつはと。あるかもしれませんけどもね。趣味がネットラジオ配信っつってね。いや、真っ当じゃねえだろって思ってるかもしれないけど、まあ真っ当ですよ。言ったら。ね。見た目もちょっとハゲてますよ。でも真っ当ですよ。ね。ちょっとお腹出てますし。でもね、お腹出てるぐらいですから、真っ当ですよ。無能ですけど、ね、真っ当だと思うんですよ。で、ね。じゃ、これは、まだね、まだ見ぬ俺があるかもしれないですけども、じゃあ今度オフ会でもし会う方ね、いらっしゃると思いますよ。ね、オフ会終わった瞬間ね、みんな書き込んでくれますよ。いやー、パルさん、ね、思ってたよりも全然真っ当でしたってね。なると思うんで、 まあ、そういう書き込みが増えたら、まあ説得力が増すかなと思うんだけど、まあ今回はもう自分の判断でね、自己採点なんですけども、まあ真っ当ですよと。で、俺みたいな真っ当なやつだけど、普通に生きてて、もうその異性との出会いっていうのがないわけよ。それは家から出ないし、出てもね、いやーここもう今日はねやったなーって、マックに行ったぜっていうタイプだからさ、いやそんなやつ真っ当じゃないじゃんって話なんだけどさ、いやそういうのってあるじゃん。普通に生きてたら全く異性と関わりがないと。でもし異性と関わりがあったとしても、だいたいその自分の友人ね、男性の友人の彼女とか奥さんとかね、そういうもう間接的に知り合うというか、そういうところになっちゃうから、もうまっさらな女性、そのなんか誰とも知り合いではない女性と関係ね、何かしらの関連性を持つってことはないから。でも俺真っ当なわけよね、これ真っ当前提だからね。真っ当なのに出会いがないっていうタイプの人間はいるよ。多分このラジオ聞いてる人も俺多いんじゃないかなと思うんだよ。本当にダメっていう人もいると思うよね。本当に私真っ当じゃないんですとね。まあ言ったら俺もそうかもしれないけども、まあね、隠し通せばさ、真っ当にも見えるタイプだから俺もさ。ねだって言ったらね、宅建持ってるし、お父さんね社長だよっつって、でそれお父さんが真っ当なだけで俺真っ当じゃないじゃんって話かもしんないけど、ねえ、まあまあ、普通の、ねえ、人付き合いもそれなりにできますよ。ねえ、真っ当じゃないですかみたいな。服装、うん、服装、ねえ、島村じゃないよ。島村じゃなくて、GU と無印だよ。うん、それは真っ当かな、うん、ちょっと疑問になりますけども。まあ、言ったらね、真っ当ということで。で、こんな、男も多いけど女の人も多いんじゃないかなとちょっと思うわけ。女の人、うん、でもいるだろう。女の人でもねえ、3連休だ、初日何しようって、あ、じゃあ女にしようかしらっていたらちょっと激しいんだけども、でもわかんないじゃん、女にね、別に彼氏もいなくて、でも別に女にはするっていう人いっぱいいると思うから、で女にしましたと、1週間ぶりの女にだわと、で、一日目、もう、でもなんか、オナニーしたら眠くなっちゃったっつってね。ちょっと寝ようっつって。で、起きて。で、アニメ見て。またオナニーして、寝て、みたいな。あ、やべ、一日終わっちゃったわっつって。じゃあ、二日目何かしなくちゃって。あ、マックで新しいハンバーガー出たわね。食べに行こうっつって。食べて。で、戻ってきて。うん。アニメ見て、みたいな。そんな、ね、でも、真っ当、みたいな。いると思うんだよ。この真っ当だけど出会いがない女性に会いたい。だ、それはイコール俺みたいな女性ってことなんだけど、だ真っ当だけど残ってる人いるはずなんだよ。ね、よくみんながさ言うじゃない。もうね、真っ当な人残ってませんよと。真っ当な人はもっと若くして結婚してますよって言うじゃない。でも真っ当なのに出会いがないやつって絶対いるんだよね。そこを探し合ってた。だ、例えばね、その初対面で会った時にすごく人見知りしちゃうとか。でも、その人見知りさえ乗り越えちゃえばすごく人と仲良くできるとかさ。そういう人もいるじゃない。まあ、俺なんですけども、ね。人見知り界のね、コミュ力野郎ってね、ちょっと呼ばれたいなと思ってるんですけども。だ、そういう人もいるからさ、なんか、それっぽい人。だ、真っ当なんだけど、ほにゃららみたいな。いう人が、いるんだよ。ま、真っ当なのにほにゃららっていうね、その、ほにゃららがあるからこそ、真っ当ではないんだけどさ。だ、そういう人をちょっと巡り会いたいなと。ね。そんなことちょっと最近思ってますということで、まあ、どこに行ったら、ね、そういう人に会えるのかと。ね、そんなこともちょっとね、考えてますけど、そういうのはね、ちょっとオフ会でね会った時にリスナーの皆さんにねちょっとご相談したいななんてね、そんなことを思っております。
童貞ネットアットネトラジ。
ではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋れなかったこととか、まだね、ご紹介できていないお便りなんかをね、つらつらと、読んでいきたいなと思っておりますよ、というところで、どうですか？この自然なね、BGM の入り方。うん、いいんじゃないですか。ね。あとはもう、最後、話終わったら、大丈夫かな、これ？音量、まあ、ちっちゃくてもいいわね。うん。また調整しましょう、その辺はね。まあ、ちっちゃい気がするね。ちょっと大きくしようか。こういうのをね、調整しながらやるんですね。大変ですね、皆さんね。来週からもうちょっとね、スムーズにいけるようになりたいんですけども。じゃあ、お便り、ちょっといただいてますから、お便り読んでいこうかな。結構読めてないね。先週からのね、結構溜まっていたお便りもありますんで。そして、現状の報告ですけども、オフ会のね、ラジオネーム、ちんやさんから、まだ来てない。まだ来てないですかね。うん。来てないです。困っちゃいましたね。怖くなってきましたね。本当に、どこか知らない女の人をね、誘うことになるかもしれませんけどもね。まあ、そんな、ね、ところで、もし、ちんやさん聞いていたら、ね、ご連絡、ね、お願いいたします。というところで。じゃあ、あと、今日喋りたかったことも、ちょっと喋っていって、お便りを紹介していこうかなと思うんですけど、今日他に喋りたかったこととしては、そう、また発見しちゃったんですけど、ね。本当は、学会で発表しようかなと思ったレベルなんだけども、これ、ちょっと皆さんにじゃあご紹介しちゃいますよ。ね。あのね、たまたまなんだけど、まあよくね、2チャンネルのまとめのサイトなんて見てるとさ、まあ、声優さんの、なんか話題とかね、あったりとか。で、そういうの見ると、まあ、声優さんの写真とかもね、載ってたりするんですけど、たまたま、そこの写真見たときに、あれって思うことがあって気がついちゃったんですけど、上坂すみれっていう声優さんがいまして、すみぺ、ね、いますけど、すみぺが、俺が持っている T シャツと同じものを着て、で、写真を撮っていたんですよ。ね、俺が持っていたっていうのは、昔、俺の友人からね、ちょっといただきました。セガサターンの、絵が描いてある T シャツなんだけど、これを、スミペが、まあ、着ていたわけですよ。あと、このスミペって、発音合ってんのかな？こないだ、他の知り合いに話をしたときに、スミペって言ってたんだよね。スミペ。でも俺スミペだったんだよね。だって上坂、スミレ、スミレ、スミペでしょ？いや、わかんないけども。じゃあいいよ。スミレさんがね。うん。スミレさんが、その T シャツ、俺が持ってんと同じの着てたわけ。で、これを見てさ、で、結構部屋着っぽい感じで着てたわけよ。あれ？と思って。これちょっと脳内で置き換えればさ、と思って。たまたまね、その、じゃあ、ねえ、上坂すみれさんが、じゃあ、うちに遊びに来ましたね。それで、お泊まりしていきましたと。で、その時に、お泊まり用の服とか全然持ってきてなかったのって言うとするじゃない。あ、じゃあ、これ着てないよ、つって。で、俺の持っているセガサターンの T シャツを着た、ね、渡したとするじゃない。で、それを着て、写真を撮っているって可能性が、あるじゃない。いや、ないけども。ないけど、ゼロじゃないこともなく、ゼロじゃない、なんだけど。そういう風に、ちょっと、いいなと思って。なので、皆さんも、逆の方法もいいよ。ね、自分が持っている T シャツを着ている、なんか有名人いないかな、って調べるのもいいけど、例えば、ね、有名人が着ている T シャツを見つけて、で、その T シャツを買ってきて、あ、これ俺の T シャツ、つって。だけど、つって、ね、その、有名人のね、誰か可愛い女の子が着ている、ね、写真をちょっと保存しておいて、 そう、これの T シャツ、俺の T シャツ。ね。その T シャツをこの子に貸してあげたのってね。この間泊まりに来た時にと。で、その時、ね、自分でなんか写真撮ってたな、みたいな。うん、可愛いじゃないかと。いう風に思うと、結構いいんじゃないって。これやべえな。これ高校生が考えることだな。いけないですね。ジジイがそんなことを考えてますけどもね。いや、ちょっとね、思いついちゃったなと思って。なんで、言うほど、うん、言うほどですよ。俺、その、上坂すみれさん、そんなになんかがっつりとファンですっていうところではなかったけども、まあ、言ったら、夢に出てきた感じと一緒ですか。ね、あんまり気にしてなかったけども、夢に出てきたらすごい意識しちゃうってやつあるじゃない。と一緒で、たまたま2チャンネルのまとめで、ね、俺と同じ T シャツを着ていたからこそ、ね、ちょっと気になってしまうっていうパターン、あると思います。というところで、ぜひ皆さんもね、まあ、もちろん上坂すみれさんのこと好きだっていう人は、そのセガサターン T シャツを買うことで、なんか、そんな感じ味わえるんじゃないかなと思いますからね。まあ、試していただくと、ね、盛り上がるんじゃないかなと思いますよ。ね、ちょっとね、なんかそういうエロい対象じゃなくて、気持ちなんかその、ほんわかとした、うん、優しい気持ちよ、これはね。なんか、うん、一緒に暮らしてるみたいな。そういう気持ちになれる。ね、気持ち悪いな。ね、そんな、ちょっと一個ね、思いつきましたというところ。あと今週の、じゃ有力な、ね、情報の方もお伝えしたいと思うんですけども、私がいつも、ね、おすすめしている漫画、エロ漫画、武田博光先生の漫画がね、また新刊が出ました。ね、商業誌としては3冊目ということで、シスターブリーダーという本が出まして、4月の29日発売というところだったんで、本当はこの3連休中に買いに行きたかったんだよ。でも行けなかったね。遠いんだよ。その、今俺住んでるところがさ、池袋の、まあ、北口っていうか西口側なんでね。そうすると、東口に行かないとさ、その手の本が売ってる店がないのよね。うん、なので、ちょっと遠いなぁと思って。ね。同じ池袋じゃないと思うんだけども、遠いんだよ。本当に遠いの。もう嫌なんだよ、俺も。遠いのが。家の周りから離れたくないんだよね。だそんなんだからさ、ちょっと思っちゃったね。俺本当の繁華街の中の繁華街に住まないとダメだなと思って。別にだってさ、生きる上で困んないじゃん。ねえ、コンビニもあるし、パソコンもあるしさ、なんにも困んない。だから、家の周りから離れなくなっちゃうからね。なので、うん、やっぱりちょっと、ね、繁華街っていうか、もう徒歩圏内で何でもあるぐらいのところに行かないと、ダメだなーって、ちょっと思っちゃうんで、もう今度引っ越すときはもう雑居ビルとかに引っ越すしかねえなと。ね、ちょっとそんなこと思ってますよという。そんなお話。ね、ぜひ皆さん、武田博光先生のシスターブリーダーね。ちょっとチェックしていただけたらと思いますと。あとは、今週喋りたかったこととして、珍しく人のね他人のポッドキャストを聞きまして、あんま聞かないんですけどね、いつもね。っていうのももう自分のラジオすら最近ね聞けてない。寝ちゃうんだよ。伊集院さんのラジオ聞いて、で途中でね眠っちゃって、で続きからまた聞こうって次の日聞いてみたいな、で眠っちゃってみたいな繰り返しで、聞き終わったらまあ、ようやくそこでね先週撮った俺のポッドキャストみたいな聞くけど、まあ、途中で寝ちゃいますよ。でそんなん繰り返してるから、まあ、人のポッドキャストを聞いてる時間がないんですけど、まあ、珍しくそれ聞きまして、まあ誰とは言いませんけども、私の敬愛するね、まあ、方のポッドキャスト、またね、名前出すと迷惑かかりますから、ね。なので言いませんけども、まあ、名前としてはまたね、色のついた名前ですよ。ね。レッドさんみたいな人ですよ。ね。 の、まあ、ちょっとその、ね、仲間内でやっているラジオがあるので、ポッドキャストね、久しぶりに聞いたんですけども、落ち込んじゃってね、また。人のラジオ聞くもんじゃねえなってやっぱし思う。ね。なんだろうね。落ち込んじゃ。自分よりさ、なんか、わかんないな。方向性がちょっと違うとか、いろんなのあるけど。でも、ね、自分ができないことやってたりとかさ、そういうのを見るじゃない。そうすると、こんな風にできたりとか、ね、面白く喋っていて。でもこの人たちは別に、ラジオパーソナリティとか目指してるわけじゃないんだよなって。ね、こんなに面白くやってんのに、ね、世に出てるわけじゃないんだよなって。しかも、世に出ようとも思ってないのかなって思うわけ。なんかそうするとさ、こんなわけわかんないね、俺の放送でさ、長年やってるからってのもありますけどもさ、あとね、リスナーの方もね、ある程度聞いてくれてるってのはあるからね、俺もちょっと勘違いしちゃってる部分もありますけど、ね、トークライブやろうとかさ、公開収録やろうとか、ね、あわよくば、ポッドキャストで飯食ってこう、みたいな。いや、もう、じじい、もうやめとけよってね、思うよね。って、そんなことをちょっと感じて、落ち込んでしまいました。ねえ、やっぱり、ね、なんか人の、あ、超つまんないポッドキャストだったらいいのよ。ねえ、とか、その、ポッドキャストの技術もないと、その、面白い、面白くない関係ないですよ、そこは。そうじゃなくて、その、なんだろう、ちょっともう音が聞こえないよとかさ、ね、声がちっちゃすぎるとか、BGM 大きすぎるとか、雑音だらけとかさ、そういう人たちもいるじゃない。そういうのは、もういくら面白くても何でももういいなってなっちゃうんだけど、ちゃんとしたね、環境で配信をしていって、で、話の内容も良くて、ね、なんかうまくやっててさ、いや、こんなにね、ちゃんとできてるのに、って思っちゃって、で、大差ね、なかったりとか、俺のちょっと下回ってるところも多い中でさ、俺はなんかおこがましいなと、思っちゃうわけじゃない。落ち込むなぁと思って。ねえ、なんで表に出ていない人たちよりもダメな俺が表に出れるんだと。ねえ、そんなことを思ってしまうと、ところもありまして。やっぱりちょっと、井の中の蛙でいきたいね。無理だもん。井の中の蛙でギリギリやっていけるところじゃない。でもさ、ね、外の世界知っちゃったらね、なんかもう無理だもんね。干からびちゃうからね。なんとか。だからセミと一緒よね。もうよく言ってますよ、私もね。もう7年間ぐらいずっとね、土の中にいて、で、出てきて1週間ぐらいで死んでしまうと。このパティーンということだけど、そういうことだったんだよ。もう表に出たら死んじゃうんだよ、多分俺はね。なので、ずーっと地下に潜って、ね、安全なところでやっていきたいと、いうところだと思うんだけど、とはいえ、ね、やっぱり、俺も向上心の塊ですからね、命燃やしてますからね。なので、やっぱりその、ね、表の世界に出たいと、いうところありますから、まあその辺はね、ちょっとじゃあお便りいただいてるから、そこ読んでいこうかな。じゃあ、お便りいただいてます。ラジオネーム、どちらかな？ラジオネーム、200番さん。トークライブやるにしても、どうやってお金取るの？チケット当日手売り？ラジオ聞いている人は地方も多いからそんなにリスナー来ないでしょ。よくて2、3人じゃない？もう少し考えてからの方がいいんじゃない？金銭的な赤字だけでは済まないよ。7年やってきて集客力ゼロってパルさんのプライドがズタボロになっちゃうよ。ちゃんと計画した方がいいって。行動力のないパルさんだから動かないとは思うんですが、心配なので書き込みましたというね、お便りいただきました。ありがとうございますっていうね。まあありますよね、このパターン。まあチケットはね、あのチケットピアで売りますよ、ね、そのが面白いからですよね。もっと他の方法あるんだけど、前にね、ネットで、そういうチケットとか、販売というかね、 できるってサービスの方も見つけてちょっと試してはみたので、まあそういうのもすぐ使えるんだけど、だけどやっぱりチケットピアっていうのが面白いじゃんっていうところだからさ、ねえ、表に出れねえ表に出れねえって言ってるやつがチケットピアでチケット販売しちゃうわけでしょ。結構俺はこれは面白いと思ってるからね。いや全然面白くねえよって思ってる人もいるかもしんないけど、そういう人はすいません。ただね、もうこれだって俺が面白いって思うことを実行していくしかないんだからさ、だからもうチケットピアかなっていうところだけど、まあ、集客力わかんないよね。だって今回のオフ会だって普通にちょっとねみんなで飲みましょうぐらいの話よ、ね、なんだけどそこにさ、まあ、10人ぐらいは来てくれるわけじゃない、ね、ということはねえありますよ、ちゃんとした公開収録って言ってるんだからさ、やっぱり一緒に飲むとかってなるとさ恥ずかしいのもあるじゃん、なんかその初対面すごい苦手だと、だからちょっといけないなとかってあるかもしんないけど、まあ言ったらね、公開収録とかトークライブだったらその本当の受け身でいいわけじゃん、ある程度その相互でねなんかやりとりとかできる環境ではあるけども、別にだ言ったらライブに行ってベガ立ちしててもいいわけじゃない、でベガ立ちしてたい人がいるわけじゃない、やっぱしね前の方に行ってねなんかみんなで盛り上がるっていうよりはさ、ちょっと傍観してたいっていう人もいるから、そうするとトークライブね公開収録来る人もうちょっと多いんじゃないと踏んでね、キャパ50人ぐらいのところを借りてやろうかなとちょっと思ってますから、その辺もねちょっと詰めていかないといけないんですけども、ちょっとオフ会の時にね、じゃあリスナーさんの生の声をねちょっと聞いてどういう風にしていこうかなって、ね、オフ会じゃなくてなんか相談会じゃねえかって、お前金払えよみたいな、ね、ところありますけどもね、すいません、ね、普通に割り勘でいきましょうねっていうところですね。まあ集客力がゼロでもね、まあズタボロにならないようにまた一からやり直しましょうよね。7年やってね、表に出て1週間で死んでしたらね、次転生しますから、またね、まあ、あの次の命がね、吹き込まれた時にね、また7年頑張ってでまた1週間で死んで、これ繰り返しますからね。なので次の公開収録は7年後みたいなね、もう誰も聞かないよっていう話だけど、まあでもなんかやりたいなと思ってますねっていうところ。あとはラジオネーム伯爵さん、パルさんこんばんは。トークイベントですが、一番心配なのは開演時間になってもパルさんがおじけづいて楽屋から出てこないだと思います、お客さんが 2,3 人でしかもパルさんが出てこない、まあこれはこれで面白いとは思いますよというね、答えてきました、ありがとうございます。そうなんだよね、せめてもの救いがどっちに転んでも面白いんだよね。それはあの現場は地獄だと思うよね、お客さんね、リスナーの人も 2,3 人のリスナーの人は地獄だよ、うーわーって思いながらずーっとね、しかもそんな中俺喋るから多分ずーっと滑ってんじゃん。だけどこれはこれなんだよね、その場は地獄だけどその後のね次の週の放送がもうすごい盛り上がるわけじゃない、これはだどっちに転んでもまあ面白いよねっていう話だけども、まあ頑張ってねおじけつかずにね楽屋から出てトークをねしたいと、ね、思いますけども、1時間も持つのかなってね思っちゃう。でもそんな時は皆様のねお便りでなんとか頑張りたいと思ってますからね、話すネタなくなっちゃったみたいなね、今週何したかなって、ライブのねトークライブの準備してて1週間終わっちゃったなあれ話すことねえやみたいななってしまうと一番怖いからね、まあ、ちょっといろいろ考えたいなと、ちょっと思ってますと。あとは、ラジオネーム、どれかな、ラジオネームが、これにしようか。すいませんね、なんかね、どれ喋ればって、ありましたけども、あれ全然わかんない。わかんなくなってしまいましたね。じゃあ、他の、ラジオネーム315番さん、公開録音をした事実だけが欲しいのか、 それともイベントとして成功させたいのか。話を聞いている限りでは前者だな。売れないバンドやってた俺だから言うけど、人集めるって波のことじゃないよ。しかも金払ってくれるなんて相当だぜっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ実際、まあその事実は欲しいよね。公開収録しました。多分でもそれは、その事実が欲しい理由は、それが面白いかなと思ってるからなんてね、多分。だから俺みたいなやつがこんなことをしましたっていうことが面白いからやりたいと。ただもちろんせっかくやるんだからね、あのどうでもいいやとは思わないよ。もちろん成功させたいと思ってるから、そういうこと考えてやるけど、ただその事実っていうのは面白要素かなとね。俺が事務所に所属する、面白いでしょと一緒ね。ただその後発展はしてないよねっていうところで、まあ本当はね、それをどんどん発展させないといけないけどもというところなんだけど、で、あとね、やっぱりその人を集めるって大変だよと、しかもお金取るんだよっていうお話なんで、まあそうだね、いろんな、まあ、ライブハウスの情報とか見るとさ、結構有名な人とかでもトークライブみたいな感じだと、まあ行って2500円ぐらいだなと思って、下手したら1500円から2000円ぐらいだったりするので、今回も決めましたよ。ライブね、トークライブ&公開収録、チケットは1500円でプラスドリンク500円、なんで出費としては2000円。これでなんとかね、じゃないとちょっといろいろと大変なんでね。だってそれだって30人40人来てくれないと、そのライブハウス借りるお金は払えないわけじゃん。だから多分赤字ですよ値段、ね、ちゃんと。だからもう自腹切るつもりでねやりますけど、でもみんながちょっと来やすい金額にはしたいと思ってますんで、まあここはね、ちょっとその辺の有名な方と同じような金額になってしまうかもしれないけど、そこはちょっとね、ご了承いただきたいというところでございますね。あとはラジオネーム316番さん、パルちゃんの公開収録楽しみだよ。おどおどパルちゃんのトークをベガ立ちしながら聞きたいよ。100円だったら行ったのにっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。すいません、1500円ですね。もうベガ立ちしていただいてもいいですけど、まあ、多分座れるようにしますよね。ちゃんと座席が決まっていてみたいな、指定、座席指定かな、自由席かな、考えないといけないですね。決めなくちゃいけないこといっぱいある。なんでね、この5月6月と時間を使ってね、8月の13日ぐらい、土曜日13日ですか、わかりませんけどもね、まあ、その辺の土曜日にやりたいと思ってますので、いろいろ決めていきたいと、そんなことを思ってますと。あとはラジオネーム、318番さん、オフ会にも人集まらないのに公開収録ってマネタイズかっこ笑いっていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあね、まあ十分でしょ、オフ会の来てくれる人はさ。逆にオフ会多すぎちゃうと話できないんだよね。むしろ今回の人数もちょっと多いじゃ多いじゃない、俺入れて8人とかになってると微妙に遠いんだよね、席と席が。だからあんまり喋れないで終わっちゃう人もいるからさ、6人ぐらい、5、6人が多分ちょうどいいね、オフ会ぐらいだと。オフ会っていうか飲み会だからね、言ってもね、飲み会で6人以上で飲み会するとあんま喋んないで終わる人絶対いるじゃない。なので、オフ会はオフ会ね、そして公開収録ね、トークライブはトークライブ別だからね、っていう風に考えましょうというところで大丈夫じゃないかしら。あとはお便りいただきました。ラジオネーム317番さん、公開収録でも、何でもまずは、後先考えずにやってみな、 誰もパルさんを止めないよ。自分で考えて動いてやってみなよ。結果はどうなるかわからないけど、たくさん人を呼べるようにやれることをとことんやれよ。仕事しつつでもできるよ。俺はパルさん以上の社畜だけど、地元の小さいクラブでアイドルナイト的なイベントを、各月でやってる、打ってるよ。自分で箱借りて、知り合いや結構名が知れた DJ を呼んで、そこそこ人を集めてるよ。大変だけど、もう4年やってるよ。このおかげで、これのおかげで、会社以外の人と1000人ぐらいと知り合った。でもイベントで儲かったことはないよ。いつもトントンか赤。でも、また再来月にイベントを打てるくらいの資金を回収してる。やればできるよ。まずやりな。一回だけじゃなく何回もやることが大切だよ。記念にやるなんて志が低いよっていうね、お便りきました。ありがとうございます。そうなんだよ、まずやるんだよね。やんないのが一番ダメよねって思う。これはね、失敗しても失敗しなくてもだし、なんかそういうところだよね。で、もちろんやるんだからね、ちゃんと盛り上がるやろうよと。そして多分大事なことは、何回もやるっていうことね。記念受験っていう、まあわけでもないけど、まあ記念受験っていうのはさ、本当に、例えばね、いや、東大受けたんだわ、みたいな。だけどね、全然学力もついてなかったんだわ。だったら、ダメだけど、奇跡が起きれば、受かるかもっていうところで、受けてみる。そういう記念受験だったらさ、また違うじゃないと。なので、まあもちろんね、そういうイベントを開催するんであれば、もう激烈にね、盛り上がる、ね、奇跡が起きればですけども、そのぐらいにはちゃんとね、仕上げてやりたいと思ってますから。ただ一回だけじゃなく、何回もね、なんで、スペシャルウィークがあれば、でもそれでもいいよね。ね、だって今のね、ラジオネーム317番さんで、各月でやってるって、ね、各週じゃなく各月。なんで、2ヶ月に1回やってるってことであれば、そしたらね、このラジオだってスペシャルウィーク、ね、10回に1回スペシャルウィークですから。じゃあスペシャルウィークは、やりましょうと。公開収録みたいな。いう風になっていくと。で、またちょっと何回もできるかなと。だから今までだってね、その400回の記念放送でやりますけど、そこまで40回のスペシャルウィークあったわけだから。そしたら、ね、第40回スペシャルウィークね、公開収録ってなるわけだ。別に40回くらいだったらね、7年でそんなもんだから、そんな大きな数字でもないし、できるんじゃないかなとちょっと思ってますからね。ちゃんと1回だけじゃなくで何回もやっていくことで、なんかね、楽しくやっていけたらと思いますんでね。で、できたらね、儲けたいになりますから。そこで儲けるにはどうしたらいいの？グッズ販売だね。グッズ作って売らないと。だけどまたグッズに埋もれてね、部屋が狭くなっていくと、ね、売らなきゃつって、そうなってしまうと困ってしまうのでね、その辺もよく考えたいなと思っておりますという感じかしらね。じゃあ、あとは、ラジオネーム競馬能さん、僕は行きますよ福岡からライブ、リアンチャイルドのついでにっていうね、お便りできました。ありがとうございます。すいません、リアンチャイルドがちょっとわからないんですけど、多分なんか有名な方なんでしょうね。すいません、私ね、最近の、バンドとかね、アーティスト知らないんでね。最近知ったのがね、サカナクションですからね。いや、知ってましたよ。知ってましたけど、ちゃんと音楽を聞いたことはあんまなかったんでね。っていうことですけども。まあ、あとは、ね、アニメの主題歌を歌ってるバンド。ね。でも最近ね、結構、なんか、流行りのバンドとかもね、歌ってますから。まあ、その辺でね、いろいろと勉強してますけどもね。じゃあ、福岡からね、来ていただいて。で、俺の哀れな姿をね、ちょっとニヤニヤしながら、ね、それで、いいじゃない。みんなやったらいいのよ。今、パル内藤のね、ラジオの公開収録来てるんだけど、ってツイッターで呟いてさ。いいよ、写真とかもいいよ、撮って。 写真撮ってパルナイトめっちゃおどおどしてるみたいな、ね、笑うみたいな。でそんなんで写真撮ってツイッターで上げてよ、ね、もうその会場にいるみんながそれ撮ってるみたいな、カシャカシャカシャカシャってね。でパルナイト話がちょっとなんかわけわかんない方向になってる、緊張しちゃってんのかなみたいな、ね、そんなんでもいいし、リアルタイムだからこそできることだからね、写真付きでね。パルナイト思ったよりちょっとハゲてるみたいな、あとパルナイト思ったよりなんか太ってないみたいなね、腹は出てる、ちょっと筋肉質みたいな、そんな話が出るかもしれないからね。あとあれが出るかもしれない、パルナイト意外とマットっていうね、うん、あるかもしれない。そしたらあれパルナイトって意外とマットなの、私も意外とマットなんだけど出会いないのみたいな、そんなリツイートね、あるかもしれないから、まあそんなどうでもいいんですけどね。まあそんなね、ちょっとトークライブとかね、そんなお話もまあちょっと今後ね詰めていきたいなと、そんな風に思ってますと。じゃあまあそんなところかね。あと今週喋りたかったことをちょっと喋ってね、まあ結構お便りもあるんだけども、また次回にというところで、今日最後に喋りたいこと、俺幼稚園の年中さんの頃に、その年中さんの組の担任の先生が好きだったのね。急に何の話してんだって思うでしょ。いや、ふと思い出しちゃったんだけどさ、あのね、でも幼稚園の年中さんって4歳とか5歳じゃん。じゃあ5歳だとしよっか。でその時に、で幼稚園の先生をやっているってことは、まあ20歳ぐらいだとするよね。そしたらまあ15個離れてんだよね。ということはですよ、私今ね35歳だから、もうその先生って50歳になってんだよね。怖くね？初恋の人がもう50歳なんだよ。いやー怖いなーってちょっと思ってさ、止まってるよね頭の中の時間は、20歳ぐらい で多分そっから少しね年月経ったとしても、まあ、30歳ぐらいでね多分止まってる気はするけど、実際は改めて考えると50歳だわって思って、ねおかしいよね、30歳で止まってたらねもう俺より年下になってるけどさ。でもそんなところだよね、うん、全然今の俺よりもしっかりしてるしね、先生だしね。でも50歳だなーと思って、俺の初恋だ、意外とねちっちゃい頃に年上の人を好きになってしまったとかっていう人いたら、意外と年いってるかもよと。だってさ、小学校1年生の時に例えば近所でさ、近所の友達のお姉ちゃんとかさ、中学校2年生ぐらいでいるかもしんないじゃん。それだって7つ8つ違ったりするわけじゃない。35歳のね自分たちから考えると8つ上だともう43とかだもんね。来てますねーと思って、ね、それがね先生だとねプラス15だもんねと思って、あの先生も50歳かーって、すごくいい先生だったんだよなーと思って、俺がねお弁当箱をぐるぐる回してさ、朝さ登校してでねお昼休みにお弁当箱開けたらお弁当の中身ぐっちゃぐちゃになっててね、泣き出しちゃってっからね、そこをさ優しくさね、もうそぼろだらけになったリンゴとかもさ一緒にちょっと洗ってくれたりとかさね優しかったんだよね。何これね、全もうすげえ覚えてるもんね、本当に。銀行に一緒に連れてってもらったりとか、迷惑なのにね、あと毎日自転車で遊び行ったりとかね、あったもんな。その先生ももう50歳ね、聞いてますか、ね、聞いてませんよ。むしろ聞いてたら、50歳でこの番組聞いてたらねちょっとやべえやつだからね。あ、もちろんこれは男性はいいですよ、女性で50歳で聞いてる人はいないでしょさすがにね。しかもね、あーこの声昔幼稚園でねちょっと教えてた子の声に似てるわねって、いや似ちゃいねえんだけどっていうね、ところだけどさ、まあそんなんでね そんな幼稚園の先生も50歳だなと、そんなことをねふと思ってしまいましたとね、いうお話ですね。じゃあ今日こんな感じですかね。そしてすいません、ラジオネームちんやさんね、オフ会まだ連絡ないかな、誰かちょっと連絡を、いやつかないよな、で頼みます、明日見てくれることを祈ってね、大丈夫かな、うん、だから居酒屋の予約に関しては当日ぐらいまで平気なんだよ、なんか人数をねちょっと調整するのは。ただプラネタリウムなんだよね、プラネタリウムだけはね予約しちゃうと、まあ、チケットだからね、だから当日ちんやさん以外のメンツの分だけ買っておいて、でちんやさん連絡取れ次第チケット追加する感じかな、わかんない。でもねえ、どうしたらいいんでしょうかね、テレパシー送ります、ね、なんとかしてください。でもねえ、オフ会行くって思ってるんだから、したらねオフ会の掲示板見てくれると、そう信じてね。じゃあこの後はちょっとラジオ終わった後はね、ちんやさんに向けてね、もういっぱいちょっと俺が掲示板に書き込みますからね、ぜひちんやさんにねこの思い届けとね、そんな感じで、今日はこの辺にしたいと思いますとね、そんなわけでね、で来週は、5月8日の日曜日、またね23時からやっていきたいと思いますと、そんな感じかな。どうでしたかね今日は、ちょっと新しい試みではありましたけども、リアルタイムで聞いていただいている方もなんかポッドキャストでね聞いているその感じがねちょっと出せたかなと思いますんでね、まあ、これからちょっとどういう風にねしていくのがいいのかななんていうのはありますけども、まあ、当分はこういう環境でねちょっとやっていきたいと思いますんでね、まあ、ちょっとこういう技術的なねお話はあんまりわかりませんけども、何かね、自分もこういうのやってみたいとかね、やってるんだけどと、わからないんだけどと、あれば、ね、なんか、アドバイスとできるかもしれませんからね。料金は、ね、料金は別途、ね、お気持ち、ね。いや、いらないですよ。いらないですけど。まあね、そんなご相談いただければ、わかることであればね、あとわかることであればっていうのと、俺のその時のテンションね、疲れ度合いがね、どうなってるかわかりませんからね。まあ、それによりきりってところありますけども、ね、まあ、忙しい。ね、この昨今、ね、慌ただしくね、生きてもね、しょうがないですからね。気持ちを落ち着けて、ね。で、ゆったり、スローライフでね、で、皆様からなんか、ご質問あればね、すぐにお答えできるぐらいのね、ゆとりを持って、やっていきたいなと思ってますんでね。じゃあ、まあ、そんなわけで、今日もね、1時間とちょっとね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。